生が伝道を始めてくださらなければこの教会はある意味ではなかったわけですが、北野先生は今はこの州法にありますように中央聖書神学校という私たちの教団立の神学校の校長先生をしておられます。私も北野先生に拾っていただきまして2年前からこの神学校で授業をさせていただいております。北野先生が用いてくださっているということを私は本当に感謝しております。しかし先生は本当に懐の深いというか、よく私のようなものに授業をさせるなと思いながら、それでも全く遠慮なく私は好き勝手なことをやっておりますので、いろいろと迷惑をかけておりますけれども、その尻拭いもしてくださいまして、本当に感謝に堪えません。で先生は社会学の社会学というですね、ちょっと一体中身は何だろうかという感じですがの博士を持っていらっしゃる。私たちの教団ではたった一人だけこの博士を持っている先生でありまして、この学問の上でもまた信仰者としても本当に優れた先生で、私も心から尊敬をして、そして、弟子の一人だと自認しております。で今回は教区の政界においでいただきましたけれども、広島で政界がありますので先生にご無理を申し上げて、この朝の礼拝でもメッセージを取り継いでいただいているわけなんです。で今日はヨハネによる黙示録の3章19節と20節をテキストにいたしまして、出会いによる転機という題でメッセージを取り継いでいただきます。3章の19節と20節を読みして、早速北野先生にメッセージを取り継いでいただきたいと思います。新共同訳のでいきますと、新約の456ページ7ページになります。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ、悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。では先生、よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。堀川博先生を拾ったのは私じゃないんです。本当に神様がお導きくださったおかげで、学生たちが最も尊敬する、また一番クラスが楽しい一つなんですよ、と申し上げておかないと、今のご紹介ちょっと間違っておりましたので訂正しておきます。決して私尻拭いをしないといけないようなことを先生がなさっているわけではございません。本当に先生が来ていただいたおかげで、クラスが生き生きとしているって言って、これは本当に嘘ではございません、誇張でもございません。そういう先生を、皆様方が、1年に2回3回と、1週間を空けて私たちに送ってくださったということを、改めて運営委員会、学校職員を代表いたしまして心から感謝をいたします。またこの懐かしい広島の教会にお招きくださったことを、本当に私にとっても光栄です。50年前にお会いした人たち、50年ほどになりますよね、ほとんど半世紀ですよ。そういう人たちもこの中に何人か座ってらっしゃる、心が躍ります、嬉しいです。そういうふうにして歴史がどんどん変わってはいきますけれども、しかし神様が堀川先生、お亡くなりました堀川先生、そして第3段代目になりますところの堀川博先生ご夫妻を通して、教会がここまで祝福されているということを、また私の目撃といいましょうか、見させていただいたことを心から感謝をいたします。もう一つは、中央聖書神学校のために 愛する皆様方が祈り、今日まで支えてくださったおかげで素晴らしい建築物ができました。ぜひ見ていただきたいと思います。新幹線に乗っても4時間かかりますので、それができない方々のために写真を持ってまいりましたので、どうぞそれをご覧になってください。ただ一つ気がかりなのは、秀子先生やまた私たちが住んでおりましたあの懐かしい、そして素晴らしい栄光に輝いたあの寮がなくなったもんですから、こんなに立派な寮で学生たちを訓練できるんだろうかという心配が私の心配の一つなんです。ですからどうぞ今まで以上にしっかりあの学生のためにお祈りください。もうホテルのような感じがするぐらいなんですね。まあ、しかし学生たちは皆様方のお祈りに応えて本当に懸命に一生懸命学伝も学生伝道も学びも路傍伝道もホームレスのところに行ったりしながら神様のご奉仕をしております。心から感謝をいたします。引き続いてお祈りください。お祈りをいたしましょう。そしてメッセージに移りたいと願っています。戸を叩いてくださるイエス様、どのような形で私たちの心の扉を叩いてくださるのか、私たちは耳を澄まし目を見張り心を沈めて聞き取らなければ聞き取れないような叩き方であるかもしれませんが、今日はそのイエス様に私たちの礼拝を捧げております。願わくは主よ、ただいまからあなたの御声を聞こうとしておりますので、愚かなる者があなたのしもべとしてこの講壇の後ろに立っております。愛する方々が求めて飢え渇いてあなたの前に参りました。どうかその願いにその期待に応えてあげてください。そのために建てられておりますところの小さなものですが、どうぞ語るべきことをどうか語らせてください。語らなくても良い言葉をとどめてください。そして神様の御懐に何があるかを見出してこの場を去ることができますように、そしてまた夜の聖会に帰ってくることができますようにお導きください。あなたが御手を差し伸べてくださることを心から感謝し、主キリストイエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。人生は人との出会いによって変わると言いふらされた言葉の中にございます。多分皆様方がここに座っていらっしゃるというのも誰かに出会ったということがきっかけになっていたんじゃないでしょうか。思い出してみてください。どういう方々が自分の人生を変えたろうか。時にはある人のとの出会いがなんだか悲劇の主人公に仕立て上げるような悲しい出来事を私たちの人生の一コマの中に作り出したということもないわけではありません。と同時にその人と出会ったおかげでこんなに素晴らしい家が与えられ家族が与えられたということもあり得ます。言い換えれば人との出会いによって私たちの人生のこの道行きといいましょうか、その方向が変わるということは当然あり得ることです。もう一つ大事なことは何かと言いますと、その人生との出会いを私たちはどう取り扱うかということです。神様は不思議なご説理によりまして私たちに出会わせてくださる数々の人々があります。ところが出会ったその出会いを私たちはどういびきつけるか、私たちの人生にそれをどう持ち込んでいくかということによって、せっかく与えられた出会いが悲しい思い出のものになるか、実を結ぶところの素晴らしいものになるかという、その極めが私たちの責任としてあるわけです。その出会いが偶然に見えるものもあれば意図的であるものもあります。しかし いずれにいたしましても私たちの信仰の辞書の中には偶然ということはございません。必ずその裏には神様の見えない手というものが差し伸べられているわけですね。でありますから、私たちの出会うところのさまざまな環境、そしてその環境の中にいる人々、そしてその出会いの中で私たちが交わす対話、そういうものの中に私たちが神様の御手をどのように見出すかということが私たちの信仰の大切な作業の一つです。そういうことを前置きにしながらちょっと考えてみたいのは、もしですね、あの坂本龍馬とそれから勝海舟がどこかで出会っていなかったとするならば、日本の歴史は変わっていただろうなと思います。こういう日本ではなかったと思うんですね。ですからたった二人の人間が出会ったということによって、明治維新があのようなふうに、あのような場所に、あのような方法で、あのような時期に起こったということもあり得ると思うんですね。もちろん二人だけではございません。いろんなものが組み合わされ、あやなして私たちの日本という歴史が今日まで築き上げられてまいりました。ごくごく小さいところを申し上げますと、北野光一という一人の大学生が神戸の学校に上がっていくあの途中にぱったり、本当にぱったり、三輪というクリスチャンの先生に出会ったということが今日の私をこのようにさせています。もしあの先生に出会っていなかったら、今日私はここに絶対立っておりません。その先生が紹介してくださった一人の奥様、そこに下宿をしたということ、その奥様が私の、あ、すごい、なんていうんですか、お金持ちの家でしたから、下男部屋があったんですね、無料で入れてあげるって言うんですよ。一つ条件がある、私と一緒に教会に行くならばと、まあ、教会に行くぐらい、まあ、行って1時間か2時間我慢すればいいんだからという気持ちで、私は OK をいたしました。もちろんそこで家庭教師をするというのが目的だったんですが、さて、あの昔は東灘親愛教会と言われて、アセンブリでなかったらよかったのに、行った教会、大変な教会でした。あんな教会、賛美歌を歌うのに手を打つとか、あんな大きな声で祈るとかという、そういうことを想像してみた、いなかったもんですから、あの1時間半が苦しかったこと、苦しかったことところが、そこで出会った方々、その中からイエス・キリストに出会ったという素晴らしい経験を私はいたしております。よく考えてみますと、偶然というものはございませんね。三輪先生に私が出会うことができたということ、または私の家内に出会ったということ、そして教会に導かれただけではなくて、神様の召しを受けたということ、そして駒込の山に登っていったということ、それぞれを私たちが、私が綴り合わせてみますと、結局詰まるところ、三輪先生にあの道で会ったという、それが原点になっているわけです。もし私がそこでその出会いを大事にしていなかったとするならば、たとえその方と出会ったとしても、今日の私はありません。ということで、皆様方と一緒に今日はイエス様との出会いを大事にしよう。イエス様は偶然1年に1度か2度私たちに出会ってくださる方ではありません。私たちは日々出会ってくださるはずのイエス様を、時には食器を洗いながら、時にはコンピューターのあのキーボードに自分の指を乗せながら、あるいは赤ちゃんをあやしながら、さまざまな場所でイエス様と出会うことができるんです。ただ私が今日申し上げたいのは、その出会いをどのようにしているかということの責任は神様にあるのではなくて、私たち自身にあるということです。 ということから、神様の取り計らいによって私たちが今日この場所に礼拝をしているということの中で、明確なイエス様との出会いを今日皆様方にしていただくことができます。それをさせるのは私でもありません、牧師でもございません。今日御言葉を読みましたように、私たちがどのようにしてキリストの扉を叩く音を聞き分けて、どのようにして私たちが心を開いて、そのイエス・キリストを私たちの心の中に受け入れるかという、その信仰の仕草、それに寄りかかっております。ということから、今日は皆様方と一緒に聖書の中に出てくる数多くの事例の中に、3つのイエス様と素晴らしい出会いをした例をご紹介したいと思うんですね。一つは、無理やりにキリストのもとに連れられてきた一人の人物、いや二人でしたが、そのうちの一人がキリストに出会って、もう一人の一人は出会うことができませんでした。もう一人、これは女性ですが、意図的にキリストに出会いたいと思ってイエス様のもとに参りましたが、不思議な、いや心の痛みを感じるようなハードルを超えてイエス様に出会ったという事例の第2番目。第3番目は、イエス様に出会おうとしてイエス様にのところに来たのではなくて、偶然ということができるような出会いであったのですが、次第にイエス様との会話の中でキリストをイエス様の中に見つけ出したという出会い方、そういう3つの事例の中から私はどうであったのかと考えてくださいませんか。誰かに引っ張られて、私のようにイエス様に出会おうとして教会に行ったのではなくて、ふっとある時にイエス様に出会ったという方、あるいは自分から求めてこの教会にいらした方、あるいはふと手にしたトラクト、それをふと読んでいる間に、じゃあ行ってみようかなと思ってきた、さまざまな教会に来る動機があったと思うんです。今日はそれを思い出してみながら、自分が切り出された岩、掘り出されたところの穴、そういうところから今日の2001年の私たち10月の7日があるんだということを思い出しながら、神様に感謝を捧げていただきたいんですね。まず第1番の、無理やりにキリストの出会いを強制されながらされて、そしてイエス様に出会った人をまずお伝えいたしましょう。ここに一つの十字架がかけられておりますが、イエス様の十字架の右と左に、あの犯罪人が十字架にかけられたことをご存知ですよね。私が非常に奇妙に思えるのは、同じ状況にありながら、同じように十字架にかけられながら、同じ痛みを感じながら、そして同じ主イエス・キリストを見ながら、こちらの男はイエス・キリストと出会わなかった、こちらの男はイエス・キリストに出会った。そこから私たちに非常に深刻な一つの事実というものを見出します。言い換えれば、同じように教会に来ておりながら、神様の祝福をいっぱい受けて帰ることができるし、同じメッセージを聞きながら、そのメッセージが子守歌にしか聞こえなかったという聞き方もできるということでもあります。それは神様の責任ではなくて、私はその環境の中から、そのメッセージの中から、こういう出来事の中から、イエス様がトントントントンと叩いていらっしゃる、その叩く音、私の心の扉を叩く音に対してどう応答するかということにかかっているんですね。そういうことを今日学んでみたいんです。申し上げましたように、イエス様が十字架にかかっている両側に、二人の男が犯した罪の結果として その罰として十字架にかけられておりました。こちらの男はこういうことを言ったんですね。あなたはキリストでしょ、とするならばあなた自身を自分で救ってみたらどうでしょうか、そして私たちを救ったらどうなんでしょうか、ということを要求いたしました。実に彼がイエスをキリストと呼んだということは聖書学的にも神学的にも正しいことです。ということを考えますと、時々神学校で教えている私はギクッとするんですね。神学的に正しい発言が必ずしもその人をキリストに出会わせるとは限っていないということです。言い換えれば、私たちの言葉、私たちの表面的な態度が神様に喜ばれるか喜ばれないかではなくて、私たちの心がどのように神様に向いているかどうかということではないかと。こちらの男を見てみましょうか。彼はイエス様にこう申し上げました。彼はキリストという言葉を使いました。ところがこちらの男はキリストとも言わないで、イエス様、あなたが御国の位におつきになったときに私を思い出してくださいと言ったのです。堀川先生、ルカ の23章、あの新共同訳ではどういうふうに書いてますか。
お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。
ありがとうございました。私にとってこの物語、いやこの事実はすごいインパクトを与えるんですね。いいでしょうか。イエス様は救い主らしい、キリストらしい姿をしていたんでしょうか。イエス様の前にはっと神々しいイエス様を見出して、もう思わず頭を下げ、あるいは思わずハレルヤというような姿をイエス様はなさってたんでしょうか。いいえ、死にかけているイエス様なんです。息が切れそうになっているイエス様なんです。ラマラマサバクタニと、つまり神よ神よ、何ぞ私を捨てたもうやと、神様に捨てられたような格好しか見えないようなイエス様が十字架にかかっているんですよ。そのイエス様の中にですね、こちらの男は、あなたが御国の位におつきになった時にという、死にそうになっているイエス様が十字架からどのような姿で降りていくのかわからないけれども、復活してそして御国に帰っていく姿が見えたんですよ。いや感じ取った。それですよね。私たちが今直面している状況の中に何が見えるか、ドロドロっとしたものしか見えないのか、それともそのドロドロっとしたものの中に聖なる神様の摂理の手が見えるかどうかによって、私たちの家が死聖所になるか、それとも牢獄になるか、どちらかです。それをそうさせるのは私たちなんであって、神様じゃございません。こちらの男のようになるか、こちらの男のようになるかということは、私自身の信仰と私自身の神様に接する接し方によるんですね。ですからイエス様は、この黙示録の中でヨハネが語っておりますように、もし扉を開けるならば、私たちの心の扉を開けるならばと、彼はもう開いておりました、開けておりました。彼があんなことを言ってるのたまらなくなって、そして苦しい中から、お前何ていうことを言うんだと、私たちは罪を犯したんではないかと告白しましたよね。 そしてイエス様の方に顔をねじ曲けてでしょう、ねじ向けてでしょうか、この言葉を言った。口語訳ではちょっと違うんです。同じテキストの中からこんな解釈ができるのか、こういう翻訳ができるのかと思うほど、口語訳を見ますと、あなたが神の権威を持って、御国の権威を持ってもう一度帰ってきてくださるときにはと再臨を予測しています。まあ、いずれにしても死んだイエス様の中から、いや死にそうになっているイエス様の中から生き生きとしているイエス様を見出すということは並大抵ではありません。それができた、そういう出会いをすることができるということをイエス様はヨハネの黙示録を通して私たちに示そうとしているんじゃないでしょうか。ですから私は患難を恐れませんというパウロの言葉、あるいは詩篇の作者に私は同感します。苦しい時に苦しいと言えばますます苦しくなる。でも神様は、苦しみにあったことは良いことです、それによって私は神の掟を学びました。そしてあのヨブが苦しみの最中にたった一つの棺ではなくて銃の棺を前に置きながら苦しみもらえる中で、そして自分の息子娘の死を目の前にしながら葬儀を営みながら、それでも神の皆は褒むべきかな、言えます。一番言えない時に神様の皆は褒むべきかなという言葉がスラスラと出てくるんですよ。イエス様に出会っておりますと、心を開いておりますと、イエス様を受け入れておりますと、イエス様と一緒に座っておりますと、それが私たちの信仰です。そしてそれができるということを、神学者ではなくて宗教的な天才ではなくて、この男が私に示してくれました。中央聖書学校に入学願書を出して面接で断られたような人間ですよ彼は。だとするならば、私たちもイエス様と出会います。一番苦しい時に、神様が私を懲らしめているんじゃないかという時に、新共同訳では何でしたかね、鍛えている時にと書いてありますね。そうなんです、神様は私たちを苦しめようとしてらっしゃるんじゃない、鍛えようとしてあれを与えてくださいました。鍛えようとして、私の環境がこういうところにありますと思ったならば、神様ここでイエス様に新しく出会ってやり直しますと言えるじゃありませんか。イエス様がこの男にそうだよねと言ってそのままで置くんじゃなくて、あなたは今日私と一緒にパラダイスに行くんですよ。素晴らしい、それがあるんです。もう一人はカナンの女でした。彼女が来たのはイエス様に出会って、私のかわいいかわいい娘、悪霊に取りつかれている娘を癒していただかなければならないと、あのマタイの15章にある有名な出来事ですね。彼女は異邦人でした。異邦人はダビデの子と言わない方がよかったかもしれません。しかしダビデの子イエスよと、あ、ダビデの子よと言いながらイエス様に近づいてまいりましたが、どういうわけかイエス様は黙ってそのお祈りに応えてくれませんでした。お祈りに応えてくださらないという気持ちを持つということは嫌なことですね。しかし彼女はそれに屈しませんでした。さらに近づいていきました。弟子たちが今度はその女を返そうといたしました。イエス様から遠ざけようとしました。それでも彼女はなおイエス様ににじり寄っていきました。そうするとやっとイエス様は口を開いたかと思いますと、私はイスラエルの羊たちのために来たのであって、異邦人のために来たのではないと というような意味のことを弟子たちに言ったのか、この女に聞こえをがしに言ったのか、そういう言葉を彼女は耳にしました。そこまで言われてイエス様のそばになお行く必要がありましょうか。時々教会から途中でいなくなってしまう人があるということは、羊飼いにとって本当に心が痛みます。もう少しで、もう少しでイエス様に出会うことができたのに、ちょっとしたことで、いえ、彼女にとってはちょっとしたことじゃありませんでした。私はお前のような民族のために来たんじゃないというような説教を私がもししたとするならば、次の日新聞に出ておりますよ。人種差別として一番今嫌なことなんですね。テロ事件がある、民主差別から宗教的な差別といいましょうか、憎しみに変わってくる。それがあれにすり替えられ、これにすり替えられ、こんな事件も起こっていくという現在です。ですから私たちもこの表現に気をつけなければなりませんよね。ちょっとした日本語が大変な新聞沙汰にもなりかねません。イエス様はそんなことをご存知のままで、このカナンの女の心の中にぐさっとトゲを刺すようなことをおっしゃっていいんでしょうか。新約神学に反しますと思うような言葉をイエス様がおっしゃりながら、その女はその言葉を聞きつけて何としたと書いてありますか、聖書の中に。これもすごい。彼女はイエス様の前に礼拝をしたと書いてあります。そういう姿勢を私たちが持ち続けていくならば、叩かれようが、くさっとなさろうが、ヨブのようになったならば、ヨブは一章、二章、三章だけで終わらないで、旧約の中でもあの一人の人間のために三十数章という長い章をで書き綴らなければならなかったような、あのような素晴らしい章を私たちは神様から与えられているんですね。そうです。そしてあのヨブ記は言っております。それでも彼は罪を犯さなかった。カナンの女はそのような状況にありながら、なおこうして礼拝をしたんですから、もうイエス様いいでしょうと私たちならば思いますよね。もうイエス様、ここまで忍耐をしたんですから、私のお祈りに応えてくださってもいいえ。イエス様はこういうふうな話を、いや言葉を彼女に投げかけました。私は子供に与えるパンを取り上げて、そしてそれを子犬のようなあなたにあげることはできませんという言葉です。ひどいじゃありませんか。私たちがちょっと教会の中で聞いたこと、もう私教会に来ませんなんて時々聞くんですよね。残念、残念です。それは人間同士の集まりですから、時々そういうこともありましょう。しかしイエス様の唇からはそういうことは出ないはずです。にもかかわらずそれが出た。いいえ、私たちにとって必要なことは何かというと、意図的にイエス様のそばににじり寄ってきたこの女は、そのまあ、なんて言うんですか、激しい信仰と同様にイエス様がおっしゃっている言葉の意図を自分は汲み取るまでイエス様のそばを離れないという粘り強い信仰を持っていました。あるでしょうか、私たちに。イエス様はなぜ私をこのような境遇を通るようにイメージでおられるんだろうか、なぜ私はこうでなければならないんだろうかと 預言者も時には使徒たちもつぶやいたこともございました。しかしイエス様がなさることには意図があります。目的があります。何かをしようとする、それをつかみ出すということが私たちの信仰生活の中で最も大切な信仰の作業の一つであります。そして彼女は見事にそれをいたしました。次の彼女の言葉がすごいんですね。主よ、その通りです。主よ、その通りですといったあの言葉と、ダビデがナタンに指を刺されて、いや聖霊に指を刺されて、お前が罪を犯したんだダビデよと言われた時に、はいそうですといったあの言葉の重みと同じぐらいの重みがありますよね。もう平手でこういうふうに何度も叩かれたような、お前のような異邦人は私には関係がないんだと言われている、その痛みの中に、いいえ、イエス様、あなたは何を私に言おうとしているんですかという、この信仰のゆとりを持ちますと、信仰の寛容さを持ちますと、信仰に余白を持ちますと、と持ちますと心がスーッと開いてまいりまして、そして聞かなければならない、聞き分けなければならない神様の言葉が聖書の中からズーンと入ってくる。何度私はそれを経験したでしょうか。一番嫌な時に、一番逃げ出したい時に、一番つぶやきたい時に、ふっと静まって、ふっと膝を曲げて、そして聞き分けようとするその瞬間に、神様がすごい力のインパクトのある言葉を私に与えてくださった。何度それがあったでしょうか。つい私たちは腰を浮かしてしまう。そしてついイエス様、なぜでしょうかという言葉だけで信仰生活を終えてしまう。逃げ出してしまう。主よ、その通りですと言ったその女の言葉をイエス様がお聞きになったときに、ペテロにもヨハネにも言ったことのないような言葉をかけてあげたじゃありませんか。あなたの信仰は素晴らしいと。ペテロもヨハネもなかなかイエス様を喜ばせることはできなかった。ところがこのカナンの女が、異邦の女がイエス様をこよなく喜ばせた。そしてイエス様の唇から称賛の言葉をいただいて、聞きとして帰っていった。しかしその前にはハードルがありました。イエス様に出会うということの厳しさがありますね。この男も、このカナンの女も、そしてもう一人の女も、それはサマリアの女です。彼女はイエス様に出会おうとして行ったんじゃない。出会いを期待していませんでした。彼女は自分の生活だけ、自分の足元だけ、それだけで生活をしておりました。ですから壺を持って水を汲みに井戸にやってきたところ、疲れ果てた一人のユダヤのおじさんが座っていたとしか見えなかった。そしてそのユダヤの男が、私に水を飲ませてくださいませんかと、どんな口調で言ったのか私には分かりませんが、とにかくサマリアの女に、普通ならばいつもサマリア人を見下しているユダヤ人がこういうふうにして見下しているものが、今度はこういうふうに口をかがめて、水を一杯くれませんかという、こんな時です。見返してやるのは、あんた自分で汲んだらどうですかと言えばいいんです。しかしそのユダヤ人の仕草の中から、そしてその対話の中から、イエス様の意図がだんだんだんだん私たちに見えてきますよね。私たちもそうであったんじゃないありませんでしょうか。何でもない会話の中からイエス様がその女の 神様の国から遠く遠く遠く離れて、もう誰も彼女のような人間は救われるはずはないというようなところに生活をしていた彼女を少しずつ少しずつ手繰り寄せていくイエス様の愛、そういうふうにして私たちは手繰り寄せられてここに座っているんじゃないでしょうか。あのことを通して、あの出来事を通して、あの人に出会ったばかりに、でイエス様と何でもない水の話、セブンイレブンで買ったあのボトルは120円だったのに今150円しているよなというような感じでしょう。そういう話をしている間に手繰り寄せられていって、自分が一番ここに来た理由は、その意図は水を汲みに来るということであったという、その水が結局そのユダヤ人から、そんな水があるならば私買いたいです、いや取りたい、もうそれを持って帰りたいですという具合にひっくり返ってしまった、その瞬間です。イエス様があなたの夫を呼んできなさいと言った。急にイエス様がそうおっしゃった。そしてその時に彼女はカナンの女のように、はいそうですとは言わなかった。そういう質問ではありませんでしたから。ところが彼女は、私には夫がありませんと言いました。実はその言葉をイエス様がしっかりとおつかめになって、そしてこの女のことをスラスラスラスラスラとおっしゃった。そこで今までは水という日常生活にまとわるような、まつわるような会話のトピックが、急にその言葉だけで今度は神を礼拝するというトピックに変わってしまった。面白いですね。イエス様に少しずつ少しずつではありますけれども出会って、パッとある習慣が来ますと、私たちの頭の中にあったあのごしゃごしゃっとしていたものがスッと消え去ってしまってですね、そして何か聖なるものが見えてくる、道順が見えてくるんですよ、感じてくるんです。彼女は間違っておりました。ゲリジムの山で私たちは神を礼拝するんですが、あなた方はエルサレムでと、そういう会話に彼女を変えさせたものは何でしょうか。イエス様に出会ってるからです。彼女の出会いは徐々に徐々に徐々に徐々にという出会いでありました。初めのうちは分からなかった。ところが夫を連れてきなさいということ、たっと何か目の鱗が落ちた。そして会話が変わってきた。自分の思いの中にあったあの思いがファッともう転換してしまった。そして神様を礼拝するというトピックに行った。そうするとイエス様は、神様を礼拝する者は霊と誠によって礼拝するんですよと言った時に、あの疲れ果てたイエス様、ボソッと座っているような井戸のそばに座っているようなそのイエス様、ちょうどこの男がイエス様のこの何て言うんですか、死にそうになっているイエス様の中に生き生きとしている何か命のようなものが感じ取れたと同じように、私はキリストという方が来られるということを知っております。今まで思いつかなかったような、感じられないような言葉、それがパッと出てきたじゃありませんか。そしてその次に彼女何をしました。一番自分を嫌っている、軽蔑している、そういう女のそばには近づきたくないと思っているような人たちのところに、彼女はタッタッタッタッタッタッタッと自分が持ってきたその壺をそこに空でイエス様の足元に置いていって、私はキリストと言われる、あの人はキリストかもしれない、その人に出会ったんです、さあ来てみてごらんなさい。リバイバルが起こりました。サマリアの町にリバイバルが起こりました。よく私が冗談交じりに言うんですが、あのサマリアの女の証はたった7秒か11秒、早口で言いますともっと短い。私が1時間も2時間も説教しても誰一人手を挙げてくれない時が多いのに、一番その誰も聞きたくないこの女の言葉を信じて 続々と人々はイエス様のもとに来た。一人の人が確実なキリストとの出会いをしますと家族が変わりますよ。変わってほしい環境が変わってきます。イエス様が変えてくださいます。同じ衣を着ながら、昨日つけた香水があったのかどうか分かりませんが、どぎつい化粧をして、そのプンプン匂いしたその匂いがまだ残っているかもしれないのに、澄み切った彼女の目を見た人たちはその一言でイエス様のもとにさーっとやってきた。ですから私たちはこの三人の人の出会いの中で確実に言えることは何かというと、罪は何であるかということを確実に彼らは認めたということです。そして告白をしております。その通りです、私は子にと同じような汚れた罪人に過ぎませんという意味のことを、あのカナンの女すら言ってるじゃありませんか。ですから私たちが最も自分の唇から言いにくいようなものを積極的に神様の前に告白しなければならないものをきちんと告白するということが、この三つの事例の中に共通したものであります。そして同時にそれを唇で言って、それを態度で表して、そしてそれを人々に述べ伝えるということもございますよね。キリストに出会うということ、それはイエス様はもう扉を叩いて私たちのそばに行ってくださるんです。ですから私たちがその扉を開けるという、信仰によって開けるという、じゃあどのようにして開けるか、私は皆様方に方程式をお渡しすることはできません。それは一人一人の責任です。どのようにしてするか、これは自分で見つけなきゃならないんです。彼のように、カナンの女のように、そしてサマリアの女のように、祈りの中で静まって静まってやめて、肩の荷を下ろして、忙しい忙しいということをやめて、そしてじっくりとイエス様のもとににじり寄って、そしてイエス様の前に礼拝をして、そしてイエス様の顔をじっと見つめながら、神の神たることを知りなさいということですね。ヨブが罪を犯さなかったのも、いつものように神のことを思っていたからであるということが聖書の中にあります。ダニエルがあのような環境の中にあっても神様に出会うことを忘れなかったというのは、いつものように彼は神様の前に静まっていたからだと聖書に書いています。日ごとのいつものように神様と出会っている方は、神様と、いや主イエスキリストとどうしても出会わなければならないその時に出会うことができるようなきっかけをイエス様の方から作ってくださる。どうか私たちの生活の中でトントンと静かな音で叩いていらっしゃるイエス様のその叩く音を聞き分けてください。案外それはイエス様が叩いておられるはずはないと思えるような叩き方であるかもしれない。あのカナンの女のように、イエス様がそんなことをされるはずはないというようなことの中に、イエス様の清い手が差し伸べられているということもあり得るんです。それを見つけ出すために静まりましょう。この数千ページの中に書かれている聖書の言葉の中に、生きている神様の躍動するところの力の言葉を私のものとして受け取りましょう。そして心を開いてイエス様を心の中に私たちが受け入れますと、私が12月の24日に心に受け入れたと同じような新鮮さと 迫力を持ってイエス様を受け入れますと、イエス様は私たちの中にもう一度入っていってくださって、いや入ってくださっているはずのイエス様がもう一度新しく姿を現してくださって、私たちと一緒に本当に食事をしてくださる。食事っていうのは何ですか。私たちの生きるのはパンではない、神の口から出る命の言葉によって、というところから私たちがもう萎えたような心が新しくされ、もう歩けないと思うような時にわしのように翼を張って歩くことができるような、神様の素晴らしいリバイバルがこの私の家の中に、心の中に、私のうちにいただけるのです。お祈りをいたしましょう。しばらく主キリストイエス様が私たちのそばに立って、私たちの心の扉を叩こうとしていらっしゃる、その思いに入ってくださいませんか。世の終わりまで私はいつもあなたと共にいると約束してくださったイエス様です。イエス様を遠くに見失っていた方はございませんでしょうか。見失っていたのはあなたであって、イエス様はあなたのすぐそばにいらっしゃいます。昨日起こった出来事、あの人からこういうふうに言われた言葉、それらによって心が乱され、イエス様の姿が見えなくなってはいないでしょうか。環境や試練の下敷きになってしまって、そしてイエス様が遠くに離れて行かれたのではないかと思っていらっしゃる人もないでしょうか。今もう一度心を静めてイエス様を迎え入れましょう。イエス様、私のような心の中にももう一度入り直してください。もう一度私のうちに入って、私と一緒に食事をしてください。私の心に命の言葉を与えてください。もう一度生き返らせてください。聖霊の力を与えてください。お祈りをいたしましょう。ハードルがあります。越えなければなりません。一つ一つそれを取り除いて、はい、そうです、私は子犬に過ぎませんと、犯した罪がありますならば神様の前に悔い改め、イエス様を見せないようにしている邪魔者が私の心の中にあるとするならば、それを告白して取り除き、私には夫がありませんと言ったあのサマリアの女のように、神様を見えなくさせているようなものをはっきりと唇に出して神様の前に祈る、その静けさと、その余裕と、その時間を失ってはいないでしょうか。神様、今静かに私たちのすべてをあなたに委ねて、あなたの身元に参りました。聖霊様、一人一人に語り出してあげてください。死聖所の中に入ることのできないような何かが私たちのうちにあるとするならば、それを示してください。何かが邪魔をしているとするならば、それをはっきりと教えてください。 私たちはそれを喜んで取り去ります。そしてイエス様が静かに私たちの心の扉を叩いて入ろうとなさっている、そのイエス様を迎え入れたいのです。そしてイエス様と膝を突き合わせて食事をするという、神様の御言葉に取り扱われるという、その経験をさせていただきたいのです。イエス様、どうぞ今あなたの前に静かに伏せている愛する兄弟姉妹方を年頃に取り扱ってあげてください。そして今このわずか数分の間にも何をすべきであるかを示してあげてください。あなたの意図を、あなたの心配りをどうぞ私たちに示してください。お願いをいたします。そして復活したイエス様、再臨をしてくださるイエス様、私の祈りに応えてくださるイエス様、罪を許してくださるところの愛のイエス様をもう一度改めて見出すことができますように。ハレルヤ。尊い主キリストイエス様の御名によってお祈りをいたします。
見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。皆さん、心の扉を開かれましたか？イエス様に向かって。イエス様は無理やり扉を壊して入ってくる方ではありません。私たちが心を開いて、私たちの方から迎え入れることを待っておられます。十字架についた者のように、あるいはあのカナンの女のように、あるいはサマリアの女のように、私たちとキリストとの出会いは様々でしょうけれども、しかしキリストに出会い、またキリストを受け入れた者の幸せは等しく同じです。この1週間もイエス様がいつも私たちの心の扉を叩いておられる、その音を聞き分けることができるように、もう静まって、そして霊の耳を開いておきたいと思います。ではご起立ください。ご一緒に仰げ主の御顔を賛美して、最後に北野先生に祝祷をしていただきたいと思います。
仰げ主の御顔をたどれ、主の後祈れ、
仰ぎ恋願わくは、主イエスキリストの限りなき御恵み、主イエスを十字架にかけるまで我々を愛してくださった父なる神のご愛、我々を各 愛して交わりを与えてくださった聖霊の親しい御交わりが、愛する兄弟姉妹とともに今日より常しえまでもありますように。
アーメン。